10ページから15ページ、行政インフォメーション、10ページ、町民税、県民税の申告相談、期間内に忘れずに申告を済ませましょう。問い合わせ、税務課、電話 581-2121、内線154-156、期間、2月17日月曜日から3月17日月曜日、受付時間、午前9時から11時、午後1時から3時30分、申告会場、役場6階会議室、申告相談日程表、相談日、2月17日月曜日、対象区、折原上郷、折原下郷、上平下郷寺、立原、18日火曜日、秋山、三品、平倉、三居、土地屋、五の坪、いずれも、地区は、折原、19日水曜日、用土、6区から10区、20日木曜日、用土、1区から5区、11区、12区、いずれも、用土、21日金曜日、伊勢原、八津、倉田、塚田、鷹の巣、西古里、25日火曜日、小布施、上郷南、小布施、上郷北、26日水曜日、小布施、下郷、塚越、27日木曜日、赤浜、28日金曜日、牟礼、今市、中郷、いずれも地区は小布施。3月2日日曜日、全地区、町内全地区、平日に都合がつかない方など、3日月曜日、茅町、花町、六区、4日火曜日、本町、中町、栄町、竹町、金尾、富府、いずれも市街地、西部、5日水曜日、元宿、末野、2区、3区、4区、6日木曜日、常木、菅原、いずれも西部、7日金曜日、立ヶ瀬、三日山、穂田原、小園、10日月曜日、気持ち、上野町、内宿、関山、11日火曜日、上野原、梅雨なし、いずれも8型、12日水曜日、本村、岩崎、中尾前田、13日木曜日、山崎、南飯塚、上組、いずれも桜沢、14日金曜日、17日月曜日、全地区、町内全地区、11ページ、申告相談に必要なもの、給与や年金の源泉徴収票の原本、事業及び不動産所得がある方は、収支内訳書、各種保険料控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料などを受ける方は、その控除証明書、寄付金控除を受ける方は、控除証明書など、ワンストップ、特例制度を利用した方でも申告する際には必要となります。障害者控除を受ける方は、障害者手帳など、医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、税務署から申告書、確定申告のお知らせはがきが送られてきた方は、その申告書はがき、還付申告の場合、還付金振込先となる本人名義の金融機関の口座がわかるもの、本人確認書類及びマイナンバーカードなど、利用者識別番号16桁を取得後、初めて寄居町の申告相談にお越しの方は、番号がわかるもの、確定申告のお知らせはがき、前年税務署にて確定申告した方は申告書の控えなど、税務課からのお願い、所得税の確定申告で、次の1から14のいずれかに該当する方は、税務署で申告をしてください。 役場では申告を受けることはできませんので、ご注意ください。1から6の所得を申告する場合、1、配当所得。2、仮想通貨、ビットコインなどにかかる所得。3、先物取引による所得。4、退職所得。5、土地、建物、株式などの譲渡所得。6、事業所得、不動産所得、及び農業所得があった方で、収支内訳書を作成していない方や、作成の仕方がわからない方。7から9の控除の適用を受ける場合、7、雑損控除または災害減免。8、外国在住の方を扶養親族とする申告。9、住宅ローン控除を受ける申告。年末調整済みを除く。10から14の申告をする場合、10、損失、損益、通算などの申告。11、亡くなられた方の申告。準確定申告。12、可燃分、令和5年分以前の申告。13、青色申告。14、申告内容などから判断して、税務署での申告が適当と思われる方、源泉徴収票は必ずお持ちください。給与明細や振込通知ではなく、必ず源泉徴収票をお持ちください。源泉徴収票などがない場合は、支払い者から再発行を受けてください。事業所得、営業、農業や不動産所得のある方、医療費控除を申告する方、事前に自宅で収支内訳書、医療費控除の明細書を作成した上でご相談ください。職員による作成代行は行いません。令和6年中に収入がなかった方へ、申告は原則不要ですが、医療、福祉などで行政サービスの適用を受ける方は、住民税申告が必要となる場合があります。マイナンバー、個人番号の記載及び本人確認について、申告書には申告者や配偶者、扶養対象者などのマイナンバーの記載が必要です。また、本人確認書類、番号確認及び身元確認の提示または写しの添付が必要となります。番号確認書類、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、氏名、住所などが住民票と一致している場合に限り有効、住民票、マイナンバーが記載されたものなど、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など、その他住民税申告書は郵送で提出できます。町公式ホームページから、令和7年度町民税、県民税申告書を取得し、必要事項を記入の上郵送してください。郵送先、税務課、住民税班、郵便番号 369-1292、住所記載不要。熊谷税務署から確定申告のお知らせ。確定申告には、ご自身のスマートフォン、パソコンから、国税庁ホームページ、確定申告書など作成コーナーを利用する e-tax が便利です。ご自身から、マイナンバーカードを利用した e-tax をご利用ください。また、マイナポータルと e-tax を連携、マイナポータル連携すると、給与所得や公的年金などの源泉徴収票、各種証明書などのデータが自動入力され大変便利です。この機会にぜひマイナポータル連携を使用した e-tax もご利用ください。問い合わせ、確定申告などに関すること、国税庁ホームページ、確定申告特集をご利用ください。国税庁ホームページで解決しない場合、国税相談専用ダイヤル、電話 0570-00-5901、e-tax 作成コーナーの操作などに関すること、 e-tax 作成コーナーヘルプデスク電話 0570-01-5901 受付月曜日から金曜日祝日などおよび12月29日から1月3日を除く。左側に確定申告はこちら、マイナポータル連携はこちらの QR コードがあります。
12ページ令和6年度物価高騰対応重点支援給付金低所得世帯支援国の国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づきエネルギー、食料品などの物価高騰による負担の大きい低所得世帯、住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円及び子ども加算を支給します。支給対象となる世帯、基準日、令和6年12月13日時点で、寄居町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。なお、住民税が課税されている方の扶養親族などのみで構成される世帯は、支給対象となりません。支給対象とならない例、親、課税に扶養されている大学生、非課税の単身世帯、子、課税に扶養されている両親、非課税の世帯など、給付額、1世帯あたり3万円、子ども加算の対象世帯は3万円のほか対象児童1人当たり2万円を加算。なお、支給対象となる世帯のうち、18歳以下、平成18年4月2日以降生まれの児童と生計を一にする世帯が子ども加算の対象となります。申請方法、支給対象となる可能性がある世帯に対して、3月上旬以降に通知を発送します。なお、町から通知が届いていない場合でも、支給対象となる場合があります。詳細は、町公式ホームページをご覧いただくか、福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線 122-125、寄居町合併70周年記念事業。コンビニで証明書が1通70円で取得できます。町では合併70周年記念事業の一環として、マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスの交付手数料の一部を現行の150円から合併70周年にちなみ70円へと期間限定で減額します。これにより、寄居町合併70周年への機運醸成を図るとともに、マイナンバーカードの普及を促進して、行政手続きのデジタル化を推進していきます。実施期間、2月11日火曜日祝日から、令和8年2月10日火曜日予定。場所、全国のコンビニエンスストアなどのキオスク端末、マルチコピー機、その他、対象となる証明書など以外の交付手数料は現行のままです。コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金、差し替えなどはできません。問い合わせ、総合政策課、電話 581-2121、内線464、対象となる証明書、手数料など、対象となる証明書など、住民票の写し、印鑑登録証明書、利用できる方、寄居町に住民登録がある方、所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書、その年の1月1日及び証明書取得時点で寄居町に住民登録があり、町民税、県民税の申告などをしている方。なお、本人の最新年度分のみ取得できます。コンビニ交付手数料、一通。いずれも現行150円が70周年記念で70円。13ページ。寄居町結婚政策町民会議から提言書を受け取りました。 令和6年12月25日に寄居町結婚政策町民会議で取りまとめた提言書がメンバーを代表して関裕樹さんと大森さとみさんから峯岸町長に手渡されました。同会議は町が令和5年度に実施した20代30代向けアンケート調査で回答者の9割以上が結婚に肯定的であり、行政による結婚支援を望む意見が多く寄せられたことを受け、町が当事者の視点で結婚支援を検討するために立ち上げたものです。令和6年8月の公募で選ばれた20代から30代の町内在住在勤の男女8人が参加し、会議が結成されました。全3回の会議が開かれ、意見交換を重ねた結果、出会いの場の創出と経済的な支援という視点で意見をまとめました。峯岸町長は提言書を受け取った後、20代、30代が重視する結婚や子育て支援について、お二人と意見交換を行いました。電子申請届出サービスをご活用ください。県と県内市町村では、電子申請届出サービスを共同で運営しています。電子申請届出サービスとは、インターネットを利用して、パソコンやスマートフォンから原則24時間365日、県や町に対する各種申請や届出などの手続きができるサービスです。便利な電子申請、届出サービスをぜひご利用ください。メリット、役場の窓口に出向くことなく手続きができます。夜間、休日でも申請ができます。メンテナンス時間を除く。スマートフォン画面でも使いやすくなっています。通信は暗号化され、セキュリティ面も安心です。利用できる手続き、町の申請、水道関係手続き、使用開始、中止、相乗りタクシー利用者登録申請、消防団入団エントリー、犬の新規登録申請、狂犬病予防注射済表再交付申請、犬の登録事項変更届、死亡届、犬の観察の再交付申請、職員採用試験申し込みなど、県の申請、自動車税住所変更届など、問い合わせ総合政策課、電話 581-2121、内線463-464、左側に、県電子申請届出サービスの QR コードがあります。受付を開始します。令和7年度就学援助。町では、町立小中学校にお子さんが通学していて、経済的な支援を必要とする世帯に対し、就学費用の一部を援助しています。就学援助を希望される方は、教育総務課、または各小中学校を通じて手続きを行ってください。対象1、児童扶養手当法による児童扶養手当を受給されている世帯、児童手当ではありませんのでご注意ください。2、令和7年度または令和6年度の町民税が非課税の世帯。3、保護者の収入が不安定などの理由で生活保護に準ずる世帯。なお、この他にも援助を受けられる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。内容、次の費用の一部、学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、新入学児童、生徒学用品費、オンライン学習通信費、申請方法、4月から援助を希望する場合は、3月31日月曜日までに、教育総務課、または各小中学校へ申請用紙など、申請用紙は提出場所に用意してあります。を提出してください。なお、4月1日以降も随時受け付けますが、 申請時期により認定月が変わります。問い合わせ教育総務課、電話 581-2121 内線512。